聖書をお読みいたします。エズラ記4章1節から6節。新改訳聖書で820ページになります。ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために身を立てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいて来ていった。私たちもあなた方と一緒に立てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めたいのです。私たちをここに連れてきたアッシリアの王エサルハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちには彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄です。ペルシアの王キロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし、脅して建てさせないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反抗させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシアの王キロスの時代からペルシアの王ダレイオスの治世の時まで続いた。またクセスルクセスの治世には、その治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を非難する告訴状を書いた。以上でございます。私たちに属する事柄という題で先生からメッセージをお願いします。
皆さんおはようございます。お祈りを持ってメッセージに入ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。とこしえからとこしえまで知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。天の父なる神様、あなたがこの世界を導いておられると私たちは聖書を通して教えられ、信じ歩んでいます。しかし世界の現実を見るときに心が揺さぶられることばかりであります。戦争があり、災害があり、悲しみや絶望が次から次に湧いてきます。どうしたらよいかわからないような私たちに、どうか今日も御言葉を持って道を照らしてください。聖霊なる神様、心の耳を開いてください。期待して私たちの救い主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。皆さん、今私たち毎日ニュースで本当にこう心騒ぐようなニュースが入ってきますけれども、特に今世界でイスラエルとイランとの緊張関係ということがこうずっと出てますけれども、まさに今日のエズラ記の出来事というのは、当時のペルシア帝国というのが大きく関わっていますけれども、このペルシアというのはまさに今日のイランの場所から始まります。ですので改めてこの両国の深い関わりということを思わされながら、私たちは引き続き平和のために祈り続けなければならないことを思わされるところであります。エズラ記を私たち第3の日曜日に読んでますけれども、神殿を再建するっていう話でずっと来てるんです。ところが今日の4章というところは少し複雑なことが入っていきますので、ちょっとその辺のことも触れながら一緒に見てまいりたいと思います。さて4章の1節からですけれども、4章の1節、 ユダとベニヤミンの敵と出てきますけれども、少し背景を触れておきたいと思います。イスラエルという国はソロモン王という王様の時代に非常に繁栄しますけれども、その王様の後に北のイスラエルと南ユダというものに分裂します。そしてこの南ユダを構成したのが主にイスラエルの十二部族のうちユダ族とベニヤミン族で、彼らが後にバビロンに捕囚されるという経験をすることになります。でこの出来事の前にすでにこの北イスラエルというのはアッシリア帝国というのがありましたけれども、アッシリア帝国によって滅ぼされていました。このアッシリア帝国による北イスラエルへの政策というのは、移民を連れてきて移民を住ませるんです。そして移民がそこに住むことによって民族の特色が失われていくということになります。でその結果、この北のイスラエルというところでは民族的にも宗教的にもいわゆる混血民族、さらには宗教も混合宗教ということになっていきます。でやがてこの人々がサマリア人と呼ばれるわけで、その子孫が新約聖書にも登場してくることになります。でおそらくその人々は南ユダの人たちの多くのものがこのバビロンに捕囚されていく中で、南ユダに移り住む者たちもいたと思うんです。でそういった人たちにとって、バビロンに捕囚されていた南ユダの民が帰ってきて、彼らの神殿をそこにエルサレムに再建するというのは、自分たちの立場や利益を損ねかねないという、決して望ましいものではなかったんです。そこで彼らが行ったことは、まず神殿再建に協力させてくださいっていうことを装って、中に入り込んで自分たちに都合よくことを進めるためか、あるいはもう中から直接妨害するために、この帰還してきた人々に対して神殿再建の協力を申し出ます。それが2節になります。2節に、彼らは私たちはこの地に住むようになって以来、あなた方と同じ神を礼拝しているのですから、あなた方と一緒に神殿を建てたいっていうんです。彼らはまず自分たちは同じ信仰、同じ神を信じていると主張します。ところが3節、時のユダの総督ゼルバベル、大祭司ヨシュア、指導者たちはこの申し出を断るんです。すなわち、私たちの神、主の神殿を建てることは私たちに属することだことであって、私たちだけでやり遂げますと。すると敵対者たちはすぐに態度を翻して、4節、民の気力を失わせるために精神的な脅しをかけます。ところで皆さん、どうしてこの帰還してきた民は敵対者たちの申し出を断ったんでしょうか。いや、そもそもこの敵対者たちって本当に純粋な動機ではなかったと言い切れるのでしょうか。そこで少し今日は絵面記を離れますけれども、その背景にある第二列王記の17章というところを開いて読んでおきたいと思います。第二列王記の17章の29節からになりますけれども、少し開いて読んでおきたいと思います。第二歴代史の17章の29節からを少し読んでおきたいと思います。しかしそれぞれの民はそれぞれ自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分が住む町々でそのようにした。飛んで33節、彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていた。そして41節、前の方にも映してますけども、 このようにしてこれらの民は主を礼拝すると同時に彼らの刻んだ像にも仕えた。その子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうであるとここに書かれているんです。すなわちこの時敵対する者たちの先祖というのは北イスラエルに移り住んで、確かにそこで聖書の神様に出会って知って神を礼拝するようになりました。でも彼らは異国の偶像を捨てたんじゃなくて、その偶像も礼拝しながら、あれもこれもと神をごちゃ混ぜにして、さらにその異教的な習慣を子供も孫も子孫も受け継いでいったということなんです。ですからそれゆえに帰還してきた民は神様のみを礼拝するということを妨げる彼らの危険ということを徹底して拒否したんです。皆さんこういうことを言いますと、このような態度ってなんでそんなに心が狭いんだろうかって思われるかもしれません。あまりにもこの他の習慣や他の信仰に寛容でないという姿に映るかもしれません。もっと言えば、うまく周りと妥協して無用な軋轢を避けた方が得策ではないかって思われるかもしれません。でもこの時帰還した民は、自分たちが補修したことの経験したことのきっかけはまさに神に背中を向けたことの結果だということを覚えて、自分たちの信仰、神のみを礼拝するということに固く立って、それを揺るがせるものの、揺るがせる危険のあるものをきっぱりと拒否したということなんです。私たちはここにもう一度私たちの信仰の襟を立たされるのではないでしょうか。私たちはもう一度自分の信仰を振り返って、神様への信仰というのを曖昧にしたり、あるいは妥協したりしていることがないだろうか、そんなことを問われるのではないでしょうか。さて、そのようにして神のみを礼拝するという姿勢を選ぶことによってことが順調に進んだのかっていうと、ここではそのことをきっかけに妨害が起きたっていうことが記されるんです。五節に顧問というのが出てきますけども、顧問というのはこれはおそらく地方官のようなもので、その人が敵に買収されて妨害が加速していきます。そして少し飛びます、24節に飛びますけれども、4章の24節に、その妨害のためにダレイオス王の治世の第2年まで神殿再建の工事は中断に追い込まれたとここに書かれています。ここなんですが、少し説明が必要な部分で、今日の箇所は時間的な流れから言いますと5節の続きが24節になります。5節の続きが24節になります。で、一応皆さんの手法ボックスのある方には、今日急遽簡単な表を作成しました。そして後ろの方には地図も載せておいたものをボックスにある方は入れておきましたけれども、一応まあ間違いがあるかもしれませんが、後で参考にお配りしておきましたけれども、あと少し後で見ていただければと思いますが、神殿再建の話がずっとあって、神殿再建の時に起きた妨害については1節から5節、そして飛んで24節に続いていきます。じゃあ6節から23節は何が書かれているのかっていうと、それは神殿再建の時の妨害ではなくて、その後にも妨害が続いたっていうことがここには書かれています。それは例えば6節、6節はダレイオス王の後のクセルクセス王の時代の妨害、そして7節以降はそれよりも後のアルタクセルクセス王の時代の妨害について書かれています。 なので一応ペルシアの王のリストというのを一応これ皆さんに配っておきましたけども、そういうことが書かれているということになります。でせっかくですので7節からアルタクセルクセス王の時に起きた妨害を読んでみたいと思います。でちなみにこのエズラ記を書いたエズラとかネヘミヤ記を書いたネヘミヤがエルサレムに帰ってくるのはこのアルタクセルクセス王の時となりますし、その前のクセルクセス王というのが皆さんよくご存知のエリア記、エステル記ですね、エステル記の物語というのがここに関わってくるということになります。では7節から読んでまいりたいと思います。7節、またアルタクセルクセスの時代にビシュラム、ミテレダテ、タベエルと他の同僚たちはペルシアの王アルタクセルクセスに書き送った。その手紙の文字はアラム語で書かれ、アラム語で述べられていた。少しちょっと余談もまた入れますけども、余談がてらですが、皆さん新約聖書は何語で書かれているでしょうか。新約聖書はギリシャ語で書かれています。旧約聖書は何語で書かれているでしょうか。もともと旧約聖書はほとんどがヘブル語で書かれています。でほとんどと言いましたのは、実は旧約聖書の一部分はアラム語という言葉で書かれています。でこのアラム語という言葉はかつてのオリエント世界の公用語で、今の英語のようなものということができるかもしれません。それでこの後のエズラ記の4章8節から6章18節は欄外に中が書かれていますけれども、実は旧約聖書の中でアラム語で書かれている箇所の一つであります。そこで8節からはアラム語でと言いたいところですけれども、引き続き日本語で読んでまいりたいと思います。4章の8節から、賛議官レフム、書記官シムシャイはエルサレムに関して次のような書状をアルタクセルクセス王に書き送った。これは参事官レフム、書記官シムシャイ、他の同僚たち、裁判官、使節、役人、ペルシア人、ウルク人、バビロン人、スサの人々、すなわちエラム人、その他偉大にして高貴なアシュル・バニパルはサマリアの町々とユーフラテス川西方の他の地に引いていって住まわせた諸民族からであった。彼らが送ったその書状の写しは次の通りである。ユーフラテス川西方の者、あなた様のしもべどもからアルタクセルクセス王へ、さて王にお知らせいたします。あなた様のところから私どものところに登ってきたユダヤ人たちはエルサレムに着き、あの反抗的で悪しき町を再建しております。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ物、関税、税金を納めなくなり、王家に間違いなく損害を与えることになるでしょう。さて私どもは王宮の塩を賜るものですから、王に対する侮辱を見るわけにはいきません。それゆえ私どもは人を使わして王にお知らせするのです。あなた様の先祖の記録文書を調べていただきたいのです。そうすればこの町が反抗的な町で、王たちと諸州に損害を与えてきたこと、また昔からこの町で反乱が繰り返されたことをその記録文書の中に見て理解していただけるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、あなたはこのためにユーフラテス川西方の権益を失ってしまわれるでしょう。ここまでにしておきますけれども、まさに王様を脅し煽っているかのようにも思えます。繰り返しになりますけれども、これは神殿再建はすでに終わった後の時代、城壁の今度は修復の頃に起きた妨害の手紙です。この時代のペルシアの王はアルタクセルクセス王ですけれども、この王に対して、王よこの町、すなわちエルサレムっていうのはもう反抗的な町で、この町の再建が起こって 城壁が修復されてしまったら必ず反乱が起きて問題になりますよっていう悪意のある手紙だったんです。するとそれに対する王の返信というのが今度は17節から続いていくことになります。17節から、王は参事官レフム、書記官シムシャイ、およびサマリアとユーフラテス川西方の他の地に住んでいる彼らの同僚たちに返事を送った。平安があるように、さてあなた方が私たちのところに送ってよこしたあの手紙は私の前で説明されて読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で反逆と反乱が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、ユーフラテス川西方の地を全部支配し、貢ぎ物、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下してその者たちの工事をやめさせ、私から再び命令が下るまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく気をつけ、このことを怠ってはならない。損害が増して王の不利益となるといけないから。さてアルタクセルクセス王の手紙の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚たちの前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行き、実力を持って彼らの工事をやめさせた。もうなんてこったいです。これまさにアルタクセルクセス王の時代にも敵対者の手紙によって城壁の修復工事が中断させられます。皆さん、私たち信仰を持って行動したら、今日の箇所で言えばたとえ言いがかりのような手紙が届いたとしても、神様が働いてそれを受け取った王様はその手紙を退けて神様が良い方向に導いてくださることに期待します。ところが妨害の手紙が来ます。その手紙は王にそのまま受け止められて、敵対者の思惑通りことが進んでいくんです。少しこうがっかりするようなところでもあります。ただしここには41節を読みますと、このところに41節じゃないですね、これは何節で、21節ですね、21節に再び命令が下るまでと書いてあります。21節に再び命令が下るまでとありますので、許可が出ればその中断は解かれるという条件がありました。で、皆さん、それこそこの後でネヘミヤは王からの許可を得て城壁の修復に取り組むっていうことがネヘミヤ記に書かれていくんです。まあ、そうは言っても皆さん、私たち時に主に従って歩んでも、主の御心だって信じて踏み出しても思うようにいかないこと、妨害を受けること、働きがとどめられてしまうっていうことがあります。で、そういう時私たちは自分の選択が間違ってたんじゃないかって迷うことがあるかもしれません。でも皆さん、私たち今日の箇所から言えることの一つは、今日の箇所では主の御心と信じて踏み出しても妨害や思わぬ出来事も起こるんだっていうことを心に留めておきたいと思います。で、その中で私たちがどう歩んだらいいのか、そんなことを最後に確認してメッセージを止めたいと思います。改めて皆さん、今日の箇所はがっかりする箇所ではないでしょうか。信仰を持って志を持って、もっと言えば困難が予想されても信念を貫いて唯一の神様を見上げて踏み出したにもかかわらず、それこそ100年近くですよ、これ100年近く妨害と中断が繰り返されたっていう箇所なんです。皆さん、100歩譲って妨害があるということは仕方がないとしても、主がその妨害を取り除いてくれたのかっていうと、悪しき者の手紙がまかり通って何度も工事が中断されました。もちろん私たちは その中にあっても、この後確かに神殿の再建がなされます、城壁の修復もなされるということを知っています。そういった意味では神様の計画は揺るがないということを覚えることはできます。でもその上で私たちは今日の箇所からどんなことを思い巡らすことができるでしょうか。最後にもう一度3節に耳を傾けたいと思いますけれども、3節、私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄ですとあります。これはあえて言えば私たちの責任、私たちの使命、私たちの立つべきところにしっかりと立つということを覚えたいと思います。それは揺るがしてはならないもの、譲ってはならないもの、妥協してはいけない私たちに属する事柄を大切にするということを覚えたいと思うんです。そこにはまた私たち一人一人が示された、私に与えられた使命や志や計画にしっかりと私の事柄として歩むということもまた覚えます。さらにまた3節には、ペルシアの王キュロスの王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりですとありますけれども、この私たちだけでとここでは訳されているこの言葉は、ある聖書ではこういうふうにも訳せるということでこういうふうに訳していますが、この部分を私たちが一つになって、私たちだけというのは私たちだけで、私たちが一つとなってというふうなこともあって、私たちが一つとなってとこの部分を訳しています。私たちが共に力を合わせ一つになって主の働きに向かうこと、たとえ妨げや困難が起こったとしても、私たちに属していることをしっかりと握って一つになって主の前に歩みたいことを願わされます。改めて大泉の宣教75年、小島の宣教が100年になる中で、やはりそういった歩みがあったことを覚えます。主の御心って信じながらも、そこには妨害があったり問題が起こることもあったでしょう。でもその中で先人たちは、そして私たちも自分の責任、使命、信仰ということを確認しながら一つになって歩み続けるということを思い巡らしてまいりたいと願わされます。お祈りをいたします。今しばらくそれぞれのところで黙祷を持って、それぞれにある私たちに属する事柄、私に属すること、私たちだけで、私たちが一つとなって、そのことは何なんだろうか、そんなことを少し思い巡らす時を持ちながら、それぞれ黙祷の時を持ってまいりたいと思います。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄です。ペルシアの王キュロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。神様、この教会に与えられているこの教会に属する事柄、私たちが大切にしなければならない事柄、また私たち一人一人が使わされているところにあって、私がなすべき責任、働き、使命ということがあることを覚えます。どうか私たちはそのことを与えられたならば、そこに向かっていく誠実な歩みをし続けていくことができますように。時には妨害や問題、いろいろなことが起こるかもしれません。でもその中にあっても、いつも神様から与えられたその確信を持って歩み続けることができますように。また私たちは一人ではなく、 そこには私たちだけでと私たちの仲間がいて、そして私たちが一つとなって歩み続けることができます。苦しい時や悩んでしまう時に共に担うことのできる兄弟姉妹が与えられていること、また仲間や助け手がいることを覚えます。どうぞ私たちそういった事柄の中にあっても一つとなって歩み続けることができますように。やがて神殿の再建がなされ、また城壁の修復もなされていったことを覚えます。しかしそこに至るまでに本当にこういった多くの妨害があったことも正直に記録されていることを覚えます。どうぞ私たちはもう一度このことに心を留めながら、これからまたここからそれぞれのところに使わされていくことができますようにお願いいたします。すべてのことを神様の御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。